おはようございます。今日も、今日誰のために生きる？アフリカの小さな村が教えてくれた幸せがずっと続く30の物語というタイトルの、本からお伝えしていきます。著者は翡翠小太郎氏と正言氏の本になります。この30の物語の今日はですね、もう本当に最後になりますけれども、ちょっと前回を振り返っておきましょう。前回おじいちゃんはシャーマンということで、この文殊村の村長さんのおじいちゃんはですね、なんとシャーマンだったそうです。祈祷師、呪術師という感じでしょうかね。そしてそのおじいちゃんがなんと今でいう、今でいう、今でいう、ちょっと、言葉をど忘れしてしまいましたが、時空を超えて日本人と交信し、いろいろ教わっていた。で、その教わっていたことが何かというと、今日誰のために生きる？私はあなたのことを信じている。そしてもう一つ、人間らしいね。これらの言葉は全部その日本人から教わったということなんですね。そして、日本人はこの村では素晴らしいというふうにみんなが思っていた。あと虫の音を聞けるっていうことが日本人の特徴で、日本人が虫の音がメロディーとして聞こえる。そして虫と会話ができる稀有な民族が二民族だけいて、それが日本人とポリネシア人だということ。はい。そして日本人は、その大昔の日本人は自然災害が来ないように自然に対して、手を合わせるという心がみんなの中にあったということですね。それで日本人こそが俺たちの先輩で真のアニミズムなんだ。アニミズムというのはもう大自然の中、もの、山とか海とか川にそれぞれのこう神様がいるという考え方ということですね。そして、虫の音が、日本人とポリネシア人以外は雑音にしか聞こえないということなんですね。これはちょっとびっくりですよね。はい。そしてもう一つが、証言があまりにもゆとりがないので、村長が自分の家に呼んでゆとりを取り戻す方法を教えてくれた。それがまず裸足で土を踏みしめること。そして裸足で大地に立ち空を見上げる。そして虫の音に耳を傾けること。そうすれば日本人本来の記憶を取り戻せると村長は教えてくれたということですね。それでもまだ足りなければ草木を身にまとう。文殊村の子どもたちは大きな枝や葉っぱを頭からかぶったり服にまとわりつけたりして遊びます。人間が人間に戻るために自然に触れて自然に帰るのです、ということでした。はい、いかがでしょうかね。で、今日は新しいお話に入ります。今日28番目、はい、に入りますね。日本人に虫の音が聞こえなくなった時、地球の破壊が始まる。虫の音が心地よく聞こえる能力を持っている日本人。でも一体どれだけの日本人が今虫の音に 耳を傾けているだろう。そんな心の余裕を持っている日本人はどれだけいるだろう。口を酸っぱくして言うけどね、証言、心に余裕を持ってね。僕は毎日毎日そう言われ続けていました。実際僕は全然余裕がありませんでした。文殊村に来る前、日本では化粧品会社で営業の仕事をしていたので、数字に追われる毎日でした。ノルマや目標を立てて、それを達成するために頑張ることが普通だったのです。そんなサラリーマン時代は6年2ヶ月でしたが、もしかするとそれよりずっと前から何かに追われる生活をしていたのかもしれません。そんなこともあり、絵描きになると決めて文殊村に来た時からノルマを自分に課し、目標を達成することだけを考えていました。自然を愛することより、食事を楽しむことより、人と温かい会話をすることよりも、絵を描いて目標を達成することに専念してきたのです。証言、空を見上げてる？って言われても、もううるさいな、絵を描いてる途中だから、などと言ったこともありました。村長から文殊村の先輩について以来、いろんな人から何かにつけて、証言思い出してきた？とか、日本人の記憶思い出した？と聞かれるようになりました。別に彼らは僕を焦らせているわけでも、責めているわけでもないんだけど、僕にとってはとってもプレッシャーになりました。でもさらに、とてつもなくプレッシャーになるような言葉をあの夜村長から聞いたんです。この世が滅亡するときは、日本人に虫の音が聞こえなくなったときだよ。つまり自然と対話できる人がいなくなったときに、地球の崩壊が始まる。そういえば文殊村に来たばかりの頃、僕を見て泣いているおばあちゃんがいました。それは僕が虫と話ができる日本人でも、自然を愛する日本人でも、心に余裕がある日本人でもなかったからです。彼らが想像していた日本人とはまるで違う僕を見て、僕を不甲斐なく思い、また未来を不安に思って泣いていたのです。証言は日本人だろ、だから証言の心に余裕がないということが、俺たちの不安を煽ることにもなるんだよ。直接そう言われたこともありました。虫と会話ができない僕を見て、もう世界の滅亡が始まると思ったのかもしれません。虫の音どころか、日本人の感性をまるで持っていない僕に、絶望していたのかもしれません。そんな不甲斐ない僕を見て涙を流し始めたおばあちゃんは、いろんな日本人がいるからと周りの人から励まされていました。牛の音が心地よくメロディーとして聞こえるのに、聞こうとしないのは日本人が今心にゆとりを失っているからです。牛の音をゆっくり味わいながら聞く時間を日常生活の中に作っていくことで、自然と共存し、すべての命と仲良く生きていくための術を日本人は理解することができると村長は言っていました。自然と会話するかのように、虫の音に耳を傾ける感覚を生活の中に取り入れる、それを腹に落とし込んでいくことが大切で、それが世界中の人が幸せに生きていくための鍵となるということだと思います。村長がある日僕に言いました。証言、なんで日本人は心のゆとりを失ったんだ？今の日本人はみんなそうなのか？空も見上げられない人が多いのか？誰かに心のゆとりを持っていかれたのか？本当の日本人はそうじゃなかったんだ。世界中で一番 空を見上げる余裕を持っていたのが日本人なんだ。取り戻してくれ、今すぐに。世界中の人が一番大切にしないといけないのは日本人だと俺は言い切れる。だからその感性を取り戻してほしい。日本人は心の豊かさと揺るがない心の安定を持っている人であってほしい。それが日本人の役割なんだよ。はい。で、29番目のお話です。まず、息を整える。日本人は普段当たり前にやっている所作の一つ一つを愛していたんだ。水を手ですくう時の手の形すら愛していた。息を吐いている時の自分、息を吸っている時の自分、それをこの上なく愛していたんだ。朝起きて家から一歩目を踏み出した時、左足のつま先が地面を踏みしめる時の感覚、これがもう喜びに感じるんだ。日常の一瞬一瞬に一番喜びを感じていたのが日本人だったんだよ。人間は自然の一部なんかじゃない。自然そのものなんだよ。これは僕が村長に言われた言葉で今でも胸に刻んでいます。ある日のことです。すっごく嬉しいことがあって、それをすぐにカンビリさんに伝えたくて急いで家に帰った時がありました。カンビリさん、聞いて。嬉しくて興奮している僕を見てカンビリさんは笑って言いました。証言、まず息を整えて。うん、分かったよ。でもすごく嬉しいことがあったんだ。証言、まず息を整えて。今日という日は長いよ。どんな時もまず息を整える。息を整えることで心に余裕、心にゆとりが生まれるからです。嬉しくて嬉しくて今すぐ伝えたい時だって息を整えて心にゆとりを持つことを促されるんです。確かに一瞬一瞬を丁寧に味わうとより深く喜びを味わえるようになるんです。息を整えると自分自身の存在をはっきり認識することができ、自分の心の中にある本当の喜びを大切にして生きていこうと改めて思えるんです。心にゆとりを持ち、一つ一つの所作や吐く息、吸う息まで意識を向けて味わう、そんな風に生きることで小さな日常から大きな幸せと豊かさを受け取って生きているのが文殊村の人たちであり、かつての日本人だったのでしょう。はい。そして30番目、最後のお話になります。文殊村から帰ってからの僕。2015年、僕はアフリカから日本に帰ってきました。ペンキ画家として初めての仕事は、北海道にあるノースサファリ札幌という動物園からいただきました。園内にある80メートルの壁にライブペイントで描くという仕事です。近くにあったホームセンターでペンキを買って描いたんですが、書き終えてから見てみると驚きました。まさにアフリカを思わせるような明るい生命力にあふれていたのです。突き抜けるような鮮やかな空色に僕は感激しました。ペンキの缶を見ると日本ペイント株式会社と書いてあります。その時、カンビリさんから画家としてやっていくために言われたことを思い出しました。大切なのは感謝の気持ちを伝えること。そこで日本ペイント株式会社をインターネットで調べると、 東京の品川に本社があると分かりました。僕は北海道から羽田に戻ると、空港からそのまま本社へ突撃訪問しました。受付には電話があり、人事部やマーケティング部など各部署につながる内線ボタンがあります。僕はまずマーケティング部に電話をしました。感謝の気持ちを伝えに来たのですが、お会いすることはできますか？感謝の気持ちを伝えに来たと言って嫌がる人はいないというカンビリさんの言葉通り、会社の人に会うことができました。そしてその人に、こんなに明るい空色を作れるのは明るい未来を作っていける会社だと思ったので、一緒に仕事がしたいですと言うと、その後なんとスポンサー契約を結んでくれることになったのです。日本ペイント株式会社は140年以上も歴史があり、アジアで1位、世界で4位のペンキ会社。それが初めてスポンサー契約を結んだのが、なんと無名のペンキ画家の僕でした。カンビリさんは僕に、画家としてやっていくためには感謝の気持ちを伝えることだと言いましたが、まさにその通りになったのです。日本のある小学校で、僕は文殊村での体験とこの奇跡的な話をしました。すると5年生の男の子が、僕はバスケット部に入っています。今使っているバスケットボールがめちゃくちゃ使いやすいので、バスケットボールを作っている会社に感謝の気持ちを伝えに行ったら何が起きるかなと聞いてきました。僕は行ってみたらいいよと伝えました。その1週間後のこと、その子のお母さんから電話がかかってきて、本当に男の子が企業に感謝を伝えに行ったことを聞きました。そしてすごいことが起きましたというのです。男の子はその会社からバスケットボールを2つもらい、さらにプロのバスケットボール選手に指導してもらうことが決まったんです。さらに彼がもうすぐジュニアの日本代表になるというビッグな話も聞きました。感謝を伝えると好きな人と出会い、好きな世界に連れて行ってもらえるとカンビリさんは僕に言いました。そしてたまにすごいことが起きるとも。そうなんです。感謝を伝えると想像以上にすごいことが起きるんです。文殊村での体験は、それ以外にも僕にいろんなことを教えてくれました。僕がアフリカに行くと父に言ったとき、猛烈に反対されました。お前をそんなことをするために育ててきたんじゃないと。でも思い返してみると、僕は父に一体どれほど僕の思いを語ったでしょうか。思いがあるんだったら、自分の思いは必ず伝わると信じるんだ。自分にそう思い込みの魔法をかけるんだよ。これは村長の言葉です。僕は最初から分かってもらえないと諦めていたんじゃないか。文殊村で段ボール1枚を手に入れるために一生懸命に自分の思いを伝えたように、もし父に同じように自分の思いを伝えられていたら、状況は違っていたかもしれません。あなたのことを信じている。これも文殊村でよく交わされる言葉ですが、僕は父を信じていなかったのかもしれません。お父さんは分かってくれると僕は信じている。今だったらそう思えます。日本に帰ってきて数年後のことです。京都で年に一度の小学校の校長先生と教頭先生が参加するシンポジウムが行われました。そこに僕が選ばれて講演することになったんです。僕は文殊村で学んだすべてを語りました。客席を見ると、そこにはかつて教員だった父がいました。アフリカ行きを反対していた父が まさかアフリカでの体験を話す僕の講演を聞くことになるなんて想像もしていなかったに違いありません。でも客席で僕の話を聞いている嬉しそうな父を見たとき、もしかすると父は僕のことを信じてくれていたのかもしれないと思いました。でも思い込みの魔法をかけることができず、どうせ分かってくれないと最初から諦めていた僕にはそれが聞こえなかった、見えなかったのかもしれません。思いは伝わるという思い込みの魔法をかけると、あなたを信じているよという声も聞こえてくるのかもしれません。僕の帰国が決まった時、村長は言いました。虫の音がメロディーとして会話として聞こえることがどれだけ素晴らしいことか、日本人には改めて考えて感じてほしい。証言、日本人にその素晴らしさをちゃんと伝えてね。俺は地球にまだ希望があると思ってる。日本人は1億2000万人もいる。世界は80億だ。世界の80人に1人は日本人なんだ。だから地球にはまだまだ可能性がある。地球のために頼むぞ、日本人。日本人こそが世界を真の幸せに導ける人たちなんだから。僕は今、村長のこの願いを受け継いで、目の前に人がいれば、文殊村で体験したこと、日本人の素晴らしさを伝え続けています。初めて会った人にも突然話しかけるので、こんな時に話します?って言われたこともあります。プロローグにもあったように、お風呂に入っていたって話しかけます。これまで小学校、中学校、高校、自治体で、会社で、お寺や神社で、セミナー会場で、様々なところで話し続けてきました。村長は、日本人がその感性を取り戻すことを本気で願っているので、僕がちゃんと伝えているかを気にかけてくれています。今月は何回日本人に伝えられた?と連絡が来るほどです。2023年9月現在、11,938回。村長からは、聞いてくれた人みんなに分かってもらえなくていい。ただ、話し続けることが大事なんだ。話し続けることは自分も聞き続けていることだから、証言自身も変わっていくよ、と言われました。実際、僕は変わりました。一番変わったことは、心に余裕を持てるようになったことです。文殊村ではいろんな人から耳が痛くなるほど、証言はなんでそんなに余裕がないんだ、と言われ続けてきたけれど、文殊村の出来事を話すほどに少しずつ心の余裕が身についてきたように思うんです。日常にあふれる小さな喜びを伝えているのがティンガティンガという絵です。僕は僕の絵を通してティンガティンガから感じた生きるための力、勇気を伝えていきたいと思っていました。でも、その前に大切なことがあると知りました。日常を丁寧に過ごすということ。とことん丁寧に。その繰り返しの先に生きているという感覚や喜びを感じ、自然と心に余裕が出てくるように思っています。今でも僕はやっぱり失敗もするし、足りないところもたくさんあります。でも、失敗しても、足りないところや不足があっても、野生の感覚がそれを補ってくれる。そんな僕を僕自身が信じています。はい、いかがでしたでしょうか。本当に中居まで生きるっていうことが書いてありましたね。はい。そこのところをちょっともう一度リマインドして、終わりにさせていただきます。日本、 息を整えるというところでお伝えした最初の文ですね。日本人は普段当たり前にやっている所作の一つ一つを愛していたんだ。水を手ですくう時の手の形すら愛していた。息を吐いている時の自分、息を吸っている時の自分、それをこの上なく愛していたんだ。朝起きて家から一歩目を踏み出した時、左足のつま先が地面を踏みしめる時の感覚、これがもう喜びに感じるんだ。日常の一瞬一瞬に一番喜びを感じていたのが日本人だったんだよ。人間は自然の一部なんかじゃない、自然そのものなんだよ。はい、ということで本日はここまでにいたします。次回はですね、ここアフリカのタンザニアの国はタンザニアのようです。はい、番外編として、このタンザニアの文殊村であったちょっと笑えるお話を2つ次回はお伝えして、はい、では、本日も貴重なお時間をありがとうございました。ではですね、いつものようにお時間がある方はもう少しお付き合いください。目を閉じて深呼吸をして、そして一瞬一瞬を味わうということをちょっと振り返って、いただけたらと思います。ではあなたのペースで少しの時間ですが進めてください。どうぞ。さあ、深呼吸をしてリラックスしてください。あなたは尊い存在です。世界で唯一の素晴らしい存在です。あなたが今ここに存在することに感謝します。はい、ではゆっくり目を開けて背伸びをしてください。